皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすく紹介していきます。今回も明るく楽しく元気よくお届けしていきます。いやー、2月末ですよ。もう間もなく年度末ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そろそろ春らしい暖かさが定着してきてほしいなと思っているのに、ここ最近の寒暖差の激しさ、もう体も心も参っちゃいますよね。もうね、いろんなところで風邪やインフルエンザが流行っているっていう話も耳にします。うちの息子の学年も先日ね、インフルエンザによる学年閉鎖がありました。ま、息子本人は非常に元気いっぱいでインフルにかからなかったのが幸いだったかなと思っています。にしてもまだまだ油断できないですね。皆さんもお体どうか大切になさってください。さて、今回は先日水元公園で行われた防災祭りにお邪魔した様子をお届けします。今回も息子と一緒に行ってきましたので、その様子をお聞きください。水元公園サービスセンター副センター長の石塚さんにお話を伺いたいと思います。石塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
もうね、あのイベント今始まった直後というところなんですけれども、今回この防災祭りというのはどういうイベントになるのか教えていただけますか。
毎年水元公園では防災祭りという、まあ、イベントをやらせていただいてるんですけれども、皆さんに防災、まあ、備えですね、あの1年経ってしまうと忘れてしまうことが多いかと思いますので、勉強と知識をもう一回見直すというところで、毎年開催させていただいています。
はい、今回もすでに多くのテントが張られているんですけれども、具体的にはどういうブースがあるのか、いくつかご紹介いただけますか。
はい、基本的にはこの水元の地域を守ってくださっている自治体団体の方に参加をしていただいています。はい、葛飾区地域防災課、水道局さん、金町消防さん、あとは亀有警察さんですね。はい、あと民間の団体さんにいくつかご協力をいただいているという状況です。
はい、ありがとうございます。もうね、すでにあの家族連れの方なんかたくさんいらっしゃってるんですけれども、今回もスタンプラリーがあるということで。
はい、スタンプラリーをやらせていただいています。はい、テントが10張あるんですけれども、すべてのテントにスタンプが置いてございますので、そちら回っていただいて6個スタンプを集めると防災風呂敷と防災用のクラッカーを差し上げます。
これはじゃあ、はい、子どもたちも一緒にこの各ブースで防災のことを体験して学びながらスタンプを集めて、また防災グッズをいただけるということなんですね。
そうです、学びながら楽しめるというところもポイントにしております。
そこはかなり重要ですね。私もこの後子どもと一緒に回らせていただきたいと思います。さあ、そしてこの水元公園なんですけれども、まあ、皆さんご存知のようにとても広いです。そして災害時とても大きな大切な拠点になるんですけれども、具体的に災害時どういった役割を果たすのか、ちょっと簡単に教えていただけますか。
はい、水元公園は防災公園と位置づけられてまして、はい、基本的には自衛隊、消防、警察の活動拠点になります。一時的な避難はしていただけるんですけれども、はい、基本的にはそういった皆さんの活動の場として、設けられております。
はい、何か発災時は一旦一時的に逃げる場所として、この広い水元公園がとても大切になってくるということですね。
そうですね。はい、はい、
本日は、水元公園サービスセンター副センター長の石塚さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
浄水装置のご案内のブースなんですかね。
そうですね、あの災害時にやはりあの水だけじゃなくてですね、生活用水、顔洗ったり歯磨いたり、そういうお水も欠乏しますんで、そういったお水を普段飲めないような水源から、まあ、浄水して、まあ、ご使用いただけるような、まあ、手動でですね浄水するような装置。
あ、はい、そうなんですね。はい、ちょっとやらせてもらってもいいですか。
はい、はい、
はい、どうぞ。
あ、こうやってポンプでやるんですね。
よいしょ、ゆっくりでよ、よいしょ。
あ、すごい。
いしょ、
まあ、あの子さんも簡単に作ることができます。
本当ですね。
綺麗になりましたね。はい、飲めるぐらいになってます。
ね、
はい、
今 今葛飾防災情報ネットワークというブースに来ました。ちょっとどういうブースか教えていただけますか。
はい、葛飾防災情報ネットワークの清水ゆかりです。私どもの団体は葛飾区内の小学校や施設、そういった団体への出張授業を行っております。特に今日は水元公園で行っておりますので、ペット防災についても深く考えたいと思い、皆さんにアンケート記載をお願いしております。
わかりました。今早速ちょっとアンケート書いていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
子供が体験します。
はい、子供が体験するんですが、
はい、
お母さんに聞いといてもらいたい。
わかりました、聞きます。
万が一家の中で倒れた場合に、今給食君の 7-8分平均かかっちゃうんですよ。
そうですか、
ね。そしたら、お子さん倒れて何もしないよりできた方がいいんで、
そうですね、
お子さんがやりますけど、
はい、
こうやるっていう形で、
はい、わかりました。私も一緒に学ばせていただきます。聞いて、
倒れてます、この人が、あ、大丈夫かな、寝てるだけかもしれないから肩をポンポン、大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
返事もしない、ね、そしたら、はい、周りの人に誰か来てください、
誰か、お寺の皆さん、子供でもいいです。
そう、そしたら今、ね、お母さんいるから、お母さん119番通報してください。
わかりました、119番通報します。
AED も持ってきてください。
AED 持ってきて。
わかりました、 AED 持ってきます。
はい、119番しましたよ。
あー、ほら、来てくれた、
ありがとうございます。
そしたら、息してるかな、胸が動いてるかな、これ10秒で今、ね、さあこの子、あ、息してない、そしたら、はい、仲良くして、まだね、この真ん中のこの引っ込んでるここの上で乗せて、そうそうそうそう、もうじゃで腰を落ちて、はい、やってください。1分間に100回から120回、
1分間、
1、2、3、4、5、6、このぐらい早くやらないと。
結構早いんですね。
はい、大人がやっても結構大変なんですよ。
そうですね、
この1分間に100回から120回
結構体力使いますよね。
7、8分ですから、もうお父さん呼ぶなり何を、
みんなで順番こにやらないと。
そういう方がいればいいんですけど、いないときはしょうがないですね。
もうとにかく一人であのペースでやらないと、実際本当に心臓が動くペースでっていうことなんですもんね。
1分過ぎるともうかなり成分が下がっちゃう。
そうですよね、もうこの数分間がもう肝って形ですもんね。
お父さんでも、まあ、お母さんでもそうです、みんなでこうできるぐらいにしていた方が、
家族全員がやれるようにっていうのが大切なんですね。わかりました。
煙は発生するとどこに行くでしょうか。上に行きます。なので上に溜まった煙をね、避けるよ、姿勢を低くすると先が見えることもある、ね、最初のうちは見えます。で今お客さん入っちゃったんで、ね、煙がってなっちゃってるから見にくくなってます。なので今日は入ったら左手でこの壁を触りながら姿勢を低くね、
いくよ、はい、せーの、
左寄りで、
ね、左寄って、わー、何も見えない。お、ちゃんと左の壁触りながら低く、姿勢低くして、ついたかな、あー、見えた見えた、はい、はい、ありがとうございました。
はい、触りながらじゃないと見えない、
見えないですね、本当に。
さっき触んないで歩いてきた子がいて、やっぱりちょっと中で止まってました。
あ、やっぱ分かんなくなっちゃって、
分かんなく、
やっぱ壁触りながらって大切ですね。はいはい、よいしょ、ドキドキするね。
はい、いいですか。
はい、
両手でしっかり。
おお、来た来た、急に来るからびっくりするね。凛、地震どうだった？
すごい揺れ。
もう声出せてなかったよね、びっくりしててね。すごかったね。
お友達みんなで公園で遊んでいました。楽しいな楽しいな。遊んでいたところ急に雨が降ってきました。なんか雷もゴロゴロ鳴ってますね。天気の急変があるよね。晴れてても急に雨が降ってきたり、雷が聞こえる時があります。
はい、
はい、その時にはどういう風にしたらいいでしょうかね。1番、急いでお家に帰る。2番、近くの木の下で雨宿りをする。どっちがいいと思いますかね。はい、じゃあ1番、 急いでお家へ帰った方がいいなって思うお友達。全員1番だな。じゃあね、2番、大きな木の下、大きな木の下でちょっと雨宿りして雨やんだら遊んじゃおうっていうお友達はいないかな。いないの。そうか、じゃあどっちが正しいでしょう。はい、ね、ではではでは、はい、木の下で雨宿りをするとね、木に雷が落ちてしまうことがあります。とっても危ないですね。大きな木の下だからって安心してはいけません。木の下には入っちゃいけないんですよ。はい、ではみんなが選んだお家の中なら安心ですね。大正解です。みんな雷の被害に遭わないようにするためにはね、お家などの建物や車の中など建物の中にね、避難してください。ではね、防災クイズ紙芝居、これで終わりたいと思います。
今亀有警察署のブースにお邪魔しました。こちらのブースはどういったところなんですかね。
はい、あの警察ではこの防災祭りに呼んでいただきまして、常日頃からですね、はい、防災についての備えについて広報啓発をしております。
はい、今回こちらでは防災クイズ紙芝居ということで、今私も聞かせてもらったんですけど、はい、子供たちにとってとても勉強になる内容でしたね。
はい、うん、はい、あの子ども向けに、楽しくですね学んでもらうために、手作りの紙芝居を作ってまいりました。
あの今紙芝居聞いた子にプレゼントとして、あのボールペンでライトと笛がついているね、防災グッズいただきましたけど、はい、これすごいですね。
はい、これあの亀有警察署でオリジナルで作ったものになります。はい、災害にあった時には助けてくださいと叫び続けるのは大変です。なのでこういったホイッスル付きなものをですね、常日頃から持ち歩いていただいて、はい、助けを呼ぶというふうに使っていただきたいと思って作成いたしました。
すごいですね、笛とライトはやっぱ常に持ってたいものですよね。
はい、そう思います。
はい、すいません、ありがとうございました。はい、さあということで防災祭り全ブース回ってきました。
はい、楽しかったです。
楽しかったね。リン君、どこのブースが一番印象に残った？
やっぱり、うん、ポンプで水、うん、なんかめっちゃ茶色い水がなんかめっちゃ綺麗な反射してる水に変わって、あれがびっくりしましたね。
あの浄水装置ね、うん、泥水ね、井戸水みたいなポンプでこう押してね、電気いらないでろ過できるっていうね、綺麗な水になったの、あれもすごかったね。
はい、
うん、
あと、うん、地震のあの
揺れるやつ、キシシャ、
地震、うん、
あれもすごかったね。
あのあれ揺れすごくてさ、うん、で僕子供だから震度6ぐらいなんですけど、うんうん、大人の震度だとかすごそうで、う
ん、
ちょっと
あれでも実際本当に起きるからね、うん、いつ起きるか分かんないからね。はい、あの揺れはすごかったよね。
はい、
あんだけ怖いんだなっていうのは勉強になったね。
はい、うん、そうですね。
リンクありがとうね。
はい、ここまでは水元公園で開催された防災祭りの様子をお届けしました。当日は連休中で雨上がりの晴天ということもあって、開始直後から多くの方でにぎわっていました。ご家族連れ、お友達同士などそれぞれ楽しそうに体験している様子が伺いました。今回のイベントはスタンプラリー方式なので、子どもたちが夢中になる要素の一つですよね。うちはね、結局10箇所すべてコンプリートしてきました。どこのブースでも備えのヒントが隠されていて、とっても勉強になりました。ここでは今回特に私が印象に残ったことをご紹介したいなと思います。まずは浄水装置。こちらは前沢化成工業という企業さんのブースだったんですけど、小さなトランクケースの大きさにろ過装置が入っていて、ろ過をする際は電気を使わず井戸の手押しポンプを押して泥水をろ過できるっていうものでした。災害時電気を使わないで使えるものってやっぱりね、大切なんだなって見てて思いました。息子も手押しポンプはね、やっててね、すごく楽しそうにしてましたね。それで自分の手で綺麗な水になった様子を見て、すっごく喜んでました。こんなに綺麗になるんだねってびっくりしてましたね。そしてお水関連でなるほどなって思ったのがウォーターサーバーでした。今回はクリクラさんというメーカーさんがブースを出展されていたんですけれども、災害時にもウォーターサーバーを使えるのか伺ったところ、ボタン式のものだと電気が必要になってくるので災害時に使えないものもあるっていうことをね、教えていただきました。
コック式のものだと電気を使わなくても水が出てくるタイプが多いので、備えを意識して導入する際はこれ考えてみた方がいいっていうことでしたね。うちはねウォーターサーバーないんですけど、もし導入するときはやっぱり災害時のことまで考えてメーカーを選びたいなって思いました。その他たくさんのブース回ってきたんですけど、心臓マッサージや煙体験、地震体験など一つ一つのブースで丁寧にね細かいところまで教えていただけたのがね印象的でした。やっぱりそれぞれその体験ブースって私も息子も何回も経験したことはあるんですけど、水元公園のサービスセンターの方がおっしゃっていたように、何度も何度も定期的に繰り返し体験を行ったりとか備えについて考えていくことで自分の身に染みついていくものだなと改めて思ったので、ぜひ皆さんもこういう機会がありましたら積極的に何度でも参加していただけたらなと思います。今回こちらの防災祭りでインタビューでお世話になった皆様、本当にありがとうございました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月3月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。